戻っとかない
と。そうですね。ちょっとじゃあ具体的にこの展示の配置ってラシさんって、まあ展示自体かなりインスタレーションに特色のある作家さんだと思うんですが、ちょっと具体的に、まあ、あの言葉に全部はできるわけじゃないと思うんですけど、何かご説明してい
いですか。そう、今回その僕写真展って一度も行ってなくて、うん、今回インスタレーションになりますって言ってて、で例えばあそこの3つのキャンディー の福井さんの写真に関しても、うちの作品記録に関してもインスタレーションの要素の一つとして使いたいですっていう話をしてて、なんですか、最初に実はこの全ての写真の中でポジションが決まったのは、あの富さんの引き込み線の写真ですね、あの壁のもう際にある写真で、あの写真がなんであの位置に決まったかっていうと、普段は今あの撮ってあるんですけど、あそこに机が置いてあって、あの作品資料のファイルみたいなのが置いてあるんですね。で富さんの写真っていうのが作品記録として捉えた時に、壁に展示してあったら、まあ、ある種作品全として見えていて、で横のすぐ横のファイルの中にもし入っていたとすれば、
入っているものが抜け出てここに貼られてる、
ここに貼られてるから、うん、もうあれは資料でしかない、うんうん、でそれぐらいのどこにフレーミングされるかによって写真の見え方が違う、まあ、今回やろうとしていることの一つで、まずあそこが決まったんですね。
その上で配置とフレーミングは同じ言葉で、この今の話では捉えていく、うん、
で一つはあの例えば僕が撮ってない人のものを混ぜてごちゃ混ぜにして、うん、もう今回はここ富井さんの作品記録で、ここは僕撮ってます、あそこ福井さんですってはっきり分けてて、でなんでかっていうと、ごちゃごちゃって混ぜて、うん、ドンって電池するとなんかどれが誰だみたいな、うん、なんかそのレベルはなんかつまんないなと思って、
まあ、それはさらせ的なね
やりたいことではないから、うん、もう明白に分けちゃうっていうものなんですね、うん、でその中でまずその富井さんの位置っていうのが決まって、うん、で僕はそのここの角を、これはもしかしたら僕が自分の作品を展示する特権として使ったのかなってちょっと思っちゃったりするんですけど、この角を使いたいって思ったので、
はいはいはい、この微妙な斜めのね、
そうですね、
このギャラリー最大の特徴でもある、うん、
でこれまず僕がここ使うっていうのと、あと実はあのこの2つ、アクリルの2つとあっちの、
うん、後ろの
額装っていうのは、はい、もうあそこに決めてたので、だとしたらもう1個その間に、うん、福井さんが入りました、うん、でなんでその自分の特にこの一連の壁で言えば富井さん、僕、福井さんみたいに分けたかっていうと、今まで僕展示してる時に1枚の写真がある種単位としてあって、うん、なんか別の写真と引き合った力でちょうどピントが取れたところに何かホバリングしてるようなピントっていうので1枚が決まってたんです。でも今回はある意味では、うん、福井さんの写真の塊、富井さんの写真の塊っていうのを僕の外に置いて、外側からの圧力の中でこの全体がどう決まるのかなっていうのをしたかったので、うんうん、まあ、こういうとこにしたんですけど、うんうん、でその作品記録とか何がその作品として成り立たせるかっていう意味で言えば、例えば、うん、富井さんからいくつか作品写真を送ってもらったときに、あの2点と、まあ、この1点選んでるときに、特にあの上の2点というので言えば、右側のものってその台座が映ってますよね、
はいはいはい、
左側は壁が映ってますよね、
はいはいはい、
でもちろん富井さんは彫刻、両方とも彫刻作品だったんですけども、うん、台座に依拠するっていうものと壁に依拠するっていうものとして捉えたいなっていうのがちょっと、
あ、確かあの写真とか、まあ、多分立体の撮影頼む人、うん、あの作ってる人みんな意識すると思うんですけど、撮影の時にやっぱどう置かれてるかによってスケールとかね、状況とか自分の立ち位置というかを明確にしたいっていうのがあるから、そうするとやっぱあの画鋲を真正面から撮ったりもするんだけど、絵であれば完全に切ってね、
はい、
切っても絵だと思うんですだけど、これの場合はやっぱ壁とかがないと床とかの立ち上がりがないと、まあ、やっぱりちょっと分からないっていうところがあります
で、そのある意味で彫刻に見えてしまう、まあ、 壁に依拠するっていう意味ではペインティングに見えてしまうっていうのがあった時に、うん、じゃあ、うん、こっちの写真がある種彫刻に見えてしまう、うん、彫刻を通したものに見えてしまう、うん、でこっちがペインティングが映ってるように見えてしまうっていう部分の、うん、その2枚の距離感っていうのをできるだけ近いものとして配置していこうって思ったんですね。
これ実際は彫刻とかではない？
じゃないですね。右側で言えば、うん、シンポジウム用に準備された椅子だったんです。あ、僕がこれ撮った時はよくわからない四角いものでよくわからない感じで積んであってのをちょっといじって、はいはいはい、で撮ってる、うん、で左側に関しては
壁紙？
そう、壁紙なんですけど、もともとは美術館の外にペインティングとかの展示の時にこの絵がメインですよみたいなのが外側にこうビニールっぽい素材で巨大なものを作られたりするじゃないですか。それが一部らしいんですよ。
そうなんだ。
僕はドイツに行った時にドイツ人の友達のところに
滞在しててもらってきて、
まあ、拾ってきたって感じです。拾って切り取ってきたみたいな形で、もともとの絵は2人が戦ってる絵の腰紐みたいなのがピロって出てるのが腰紐がここなんで、相当でかい絵らしいんです。相当でかい、まあ、これは相当サイズらしいんです。で、まあ、そういったものなんですけど。
なるほど。じゃあ、このカットアップされた布とかその 絵の垂れ幕というかをカットアップしたものをさらにカットアップして撮っているみたいな。
まあ、そうですね、そう言いますね。で、その後、その上の流れに行くと、じゃああれは椅子を撮った写真が、まあ、斜め横に向いていて、例えば椅子っていうのは置くっていう意味では床に依拠してるんですけど、それを
壁
変えることで壁って見えた時に、うん、じゃあそれはペインティングなのかっていうの、うん、そのズレっていうのを、うん、この連環で持っていきたいなっていうふうに思っていて、でそこからこの3つで言えば何て言うんですか、ある抽象的な形っていうのを、うん、具体的なシチュエーションに投げたときにどう見えてくるかっていうのが写真やってて面白いなので、うん、この椅子と椅子が、床に映ってリフレクションしてる影っていうのと上の、うん、窓っていうのが、うん、斜めのある種クロスされてる部分、
斜め斜めみたいな、
そうですね、
構図上斜め斜めになったとして
何か似たようなものに見える、うんうん、でそれは一つの抽象的な構造物っていうのがある、うん、具体的なシチュエーションに投げられたときにそこに適した形になっていて、
具体的なシチュエーションってのはこれは展示っていう
か、いや、
捉えてる場所ですね、
中の見えてるのは、でそういうふうに考えていたときにこっちの、まあ、単純にさっきの見えとはもっと全然違うかもしれないけど、ある種同じ抽象的なものがまた違うシチュエーションに投げられたっていう感覚、うん、こういう3つの変化の仕方があるっていう形でこの3つが、まあ、いろいろつながっているという感じですね。
なるほど。
で福井さんのに関しては、うん、もともと写ってるものがゴンザレストレスのキャンディ
ー、フェリックスゴンザレストレスのキャンディ
ー、それ品もあります。で福井さんにこれは写真に撮る前に品として成立してますかっていう質問を一度したことがあるんですね、まあ、あっちの3つの作品ですね。でそしたらそこでも成立してるし写真作品としても成立してると。でその答え方が僕にとって僕が撮ってくれて
感動を撮る
ってこれ想像
撮ってるんですよね、
はい、でこのそうです、この写真がここに展示してあってもいい感じです
よね。
でそう僕が写真撮ってる時にファウンドオブジェクトとかファウンドシチュエーションっていう感覚があったりするんで、その時に、うん、実は僕が写真撮る前に作品成立してるかもしれないと思ったら、うん、と思ってる自分もいて、さらにそれを写真に撮ることで、うん、僕にとってもっとより、正確した問題として引き受けられるようにしてるっていう部分もあるので、じゃあその写真を撮る前の作品である、それを写真撮ることでもう一度作品にしているっていう部分で使用したいなっていうのもあったんですね。
かなり福井さんの写真がこういろいろ複雑なものが全部入っちゃってるっていうね。
でもう一つはその僕は福井さんの写真をこうやってプリントして出してもらっていながら、うん、ウェブで最初に出てた時が 想的なのかオリジナルなのかっていう、その理想的かつオリジナルの展示の、展示の発表の場所なんじゃないかなと思ったので、
紙ではなくて、
そうですね、ウェブの状態、うん、なのでこういうふうにプリントとして出してくることは、もしかしたらそれもまた作品記録のプリントでしかないかなと思うんですね。こっちの場合で言えば展示空間っていうのを写真にしたのに対して、こっちは展示空間はウェブ空間のものを写真にしたものとして作品記録っていう考え方で見えてくるかな
と。あ、じゃあ、まあ二次元的な分野の、まあ、パソコンも言ればある意味立体的ではあるけども、と、まあ、違いはあれど、そういう意味では一緒の、
そうですね、オリジナルの場所から展示記録として持ってこられたっていう意味で、うん、同じとして考えてもいいのかなっていう、うん、同じというか、まあ、似たような構造を持っているのかなっていう意味で、まあ、お願いして使わせてもらっている
。俺の写真は特にそうですよ、額にこれがまた入ってたりとか、あのマウントされたらまた全然違っているんですよね、ウェブとの関係がね、うん、で逆にこうこっちはマウントされているものであり、はい、アクリルマウントされているものであり、こっちは額に入っているその辺のこう、なんていうか、こうグラデーションというか、うん、グラデーションで見せているのかなって気もしたんですけど、
それはあります。その作品記録、作品展示をもう一回撮影するっていう以外に、その写真で撮るっていうこと以外にもう一回、うん、なんていうんですかね、フレームをフレーム化するってどうできるのかなって、今多分僕が言ってることは全員に通じてないと思って
るんですけど、写真を
一回違う画像でですね、う
ん、はい、多分俺もなんか分かってきて、
僕は今伝わってない予感が空気で分かってきたんですけど、あの、うん、X エキシビションのこれですね、はい、で下ですね、
下これ、あ違う、これ
この辺りですね、808プレイスあたりからです。
じゃあこの辺も、
はい、
はい、ありがとう。
でこれは以前大阪のギャラリーでやった時なんですけども、これ自体今展示風景が写ってるような写真ですね。もともと写ってるものはベルリンの古典のものが写ってるんですけども、それをフレームの中に、
ベルリンの古典のものじゃないですね、
今言って、これも
大丈夫ですか？
大丈夫です。一旦整理したいと思います。ベルリンで個展した時と同じ素材を使って大阪のギャラリーの中に展示し直すっていうことをやってたんですよ。最初は。
ちょっと待ってください。
これ映ってないんですけど。
ベ
ルリンで個展をやった時に、うん、ある二十数枚の写真を使って展示をしたんですよ。
はいはい。それはこの写真の中の出来事。
違います。まだ出てこないです。
まだ出てこない。はい。
で、それと同じ素材、その二十何枚素材を使って違う空間の中で組み直すってことをやったんですね。
いや、まあ例えば、まあ20ピースの立体物があって、はい、それをまあ A って場所でやって、B って場所で違う場所で展示したね。
はいはい。で、うん、それを撮った時の写真なんですね。
だから この写真がね、
ここの壁にこれが展示してあったっていう状態なんですよ。
非常に今回のトークはスライドプロジェクターをしていること自体がすごい複雑になってきてる気がする。はいはい。これね、その時の写真っていうのは。
そうですそうです。
はいはいはい。はい、
で、そう。で、この時は展示した、まあ、あるインスタレーションしたものを写真で撮るっていう形で、
インスタレーション向きの写真撮
る。写真で撮るっていう形にしたんですけど、うん、写真に撮るじゃなくて、うん、なんかその、写真化できないかな、写真
に撮らずに写真化できない
できないかなっていうことを考えてたんですよ、
うん、
でそれは、うん、前回のフレームっていう、
はい、
フレームスっていう展覧会の時にアクリルで挟んだ作品は、うん、僕はそれの時はそういう気持ちを持って作った作品というか、
はいはいはい、ちょっと見せますか、はい、さっきまで写ったやつ、
そうですね、
ずっとさっきまで写った展覧会のやつなんですけど、これかな、
そうです、
これだ、
これとかはそうですね、
こんな感じですね、
そうです、うん、で、うん、その写真をどういうふうに仕上げるか、まあ、見せるときに仕上げていくかっていうこと自体も、うん、そのフレームを1個つける作業だなと思ったんです、うん、だからピンで写るっていうことも、まあ、ある種のフレームかなと思うけども、じゃあ別の次元でしたい、でそれアクリルでするっていうときは、じゃあアクリルでするとどうなるかっていうときには、アクリルと額装と比べたときには、うん、額装の場合はフレーム、可視的なフレームがあるのに対して、 見えるフレームがあるのに対してあのアクリルでああいうふうに展示した場合は見えるフレームとしてはない。でそこの違いが一つあるかなと思ったんですね。
なるほど。
でそこで、まあ、グラデーションで言えば、こっちは額装してあるっていう意味ですね。で逆側からいくとここの富さんの記録写真は記録写真、
うんうん、
でファイルっていうフレームの中に入ったとしたら資料ですよね。
資料ですね、
うん、でそういうようなものが額の中に入ってるとさも作品前とする
年齢がどんどん変わってくる
じゃない、はいはい、でそういう意味でこっちからの方がもしかしたらグラデーションとしては分かりやすいです、
ね、あ ここら辺からね。
そうですね、こっちからの方があ
いわゆる、まあ、記録写真がいわゆるファイルっていう、まあ、あるフレームの中に入ることによって資料になり、はい、それがまたこう抜けてて額に入るので作品になり、作品が徐々にアクリルとか徐々にこう詰まっていく、はい、なるほどね。なるほど
なるほど。とそれ一つのラインとしての見え方かなと思って、
うん、なるほどねなるほどな。ちょっとあれですかね、そうそう、まあ、大体作品、まあ、この展覧会自体 の、まあ、概略というか構想は説明できたと思うんですけど、まあ、ちょっと1時間は経ってないんですけど40分ぐらい経つのでできれば、まあ、割とこう、まあ、最初にも言ったんですけど、これ別にあの答えがある展覧会じゃないので、あの、まあ、このまま話していくのと、まあ